サムエル記の第1、11章から13章までを学びます。サムエル記の第1の11章から13章までを学びます。でここでのテーマは高ぶりの方が、ちょっと変な題名ですが、このサムエルがです、サムエルじゃない、サウルがですね、この高ぶり始める、王様になってからですね、この高ぶり、この高慢になっていくところを見ていきます。でこの前、サウルをサムエルが油を注いで、そしてサウルが王として人々の前で宣言をされました。でその時に、サウルのことをですね、王とは認めないで、この者がどうして我々を救えようと言って軽蔑した人たちもいたんです。けれども今日読むところ11章ですね、このペリシテ人との戦いにおいて、ごめんなさい、ペリシテ人ではなくてアモン人との戦いにおいてですね、圧倒的な勝利を収めることによって、サウルが本当に王様として、この正式にというか、改めてですね、この認められるところから読んでいくことになります。それでは一節をご覧ください。その後アモン人ナハシュが登ってきて、ヤベシュギルアデに対して陣を敷いた。ヤベシュの人々は皆ナハシュに言った。私たちと契約を結んでください。そうすれば私たちはあなたに仕えましょう、と書いてあります。ヤベシュギルアデという町はヨルダン川の東側の方にあります。でそのさらに東隣がアモン人が支配しているところだったんですけれども、アモン人が今このイスラエルの人たちが住んでいるこのヤデ、このヤベシュギルアデにこの、まあ、攻めようとしたわけなんですね。そこでこの降伏をするわけなんですね、このヤベシュギルアデの人が。で契約を結んでくださいと、もう戦わない、私たちを攻めないという契約を結んでくださいと、というふうにこのお願いをしています。そこでアモン人ナハシュは彼らに言った。次の条件で契約を結ぼう。お前たち皆の者の右の目をえぐり取ることだ。それをもって全イスラエルにそしりを負わせよう。その契約を結ぶ条件は右の目をえぐり取ることだというふうにナハシュが言っています。でこれはもちろん屈辱的な、イスラエルに屈辱を与えるようなものでありますけれども、と同時にですね、これは何を意味しているかといったら、戦うときにこの右の目がないということはもう戦えないということも表していたんですね。だからもう完全にこのアモンに戦う、この立ち向かうことができないようにさせる、その条件を今ここで、この突きつけているわけですね。ヤベシュの長老たちは彼に言った。7日の猶予を与えてください。イスラエルの国中に使者を送りたいのです。もし私たちを救う者がいなければあなたに降伏します。7日間猶予を与えてくださいと言ってですね、その時にどうしたらいいかということをですね、または悲しむその期間として7日間の猶予を願い出たわけですね。使者たちはサウルのギブアに来て、そのことをそこの民の耳に入れた。民は皆声を上げて泣いた、悲しんでいます。で5節です。そこへサウルが牛を追って畑から帰ってきた。サウルは言った。民が泣いているがどうしたのですか。そこで皆がヤベシの人々のことを彼に話した。サウルは畑から帰ってきたとあります。牛を追って畑から帰ってきてるんです。10章のところでもうすでに王様として宣言をされているのにもかかわらずですね、このサウルはまだ畑仕事をしていたんですね。これをまあどう見るか、いろいろ人によって意見が違ってくると思うんですけれども、一つ言えることは、彼はその王様になる欲望というか、権力欲っていうのはですね、彼のこのものにはこう備わっていなかったというか、その無欲であったわけなんですね。で、このようにしてどうしたのかというふうに聞いているわけです。サウルがこれらのことを聞いたとき、彼 神の霊がサウルの上に激しく下った。それで彼の怒りは激しく燃え上がった。このように神の霊が下りました。そうするとサウルが激しく怒り燃え上がったんです。そうですね、今ヤベシュギルアデの自分たちの民が、このような屈辱的なことを味わおうとして、味わなければいけないということで泣いている自分たちの民がですよ、そのような状況に置かれているのを見てですね、怒ったわけです。それがこの聖霊によってですね、今サウルがこのそのような怒りを持ったわけなんですね。彼は一区引きの牛を取り、これを切り分け、それを使者に託してイスラエルの国中に送り、サウルとサムエルとに従って来ない者の牛はこのようにさせるとされると言わせた。民は死を恐れて一斉に出てきたですね。まずここでサウルはサウルとサムエルとに従って出てこないもののと言っています。まだサウルのことを王様だと思ってない人たちもいるわけですよね。だからサウルの名前だけではなくサムエルの名前もつけてですね、そして、彼は賢くですね、権威づけを今しているわけなんですね。そして民が主を恐れて、素晴らしいですね、神を恐れてですね、今こう集まってきた。これは神の戦いなんだということをですね、思ってこう集まってきました。サウルが、ベゼクで彼らを数えたとき、イスラエルの人々は30万、ユダの人々は3万人であった。ものすごい人数が集まってきました。彼らはやってきた使者たちに言った。ヤベシュギルアデの人にこう言わなければならない。明日の真昼頃あなた方に救いがある。使者たちは帰ってきてヤベシュの人々に告げたので彼らは喜んだ。ヤベシュの人々は言った。私たちは明日あなた方に降伏します。あなた方の良いと思うように私たちにしてくださいですね。今アラムの人たちに今こう言ってるわけですね。降伏します。翌日サウルは民を3組に分け、夜明けの見張りの時陣営に突入し、昼までアモン人を撃った。残された者もいたが散っていって、2人の者が共に残ることはなかったとあります。つまりヤベシの人が降伏すると言ったけれども、それはもちろんこの待ち伏せっていうか、このおとりなわけですよね。そしてこの待ち伏せをしているこのサウル、イスラエルの軍がですね、今不意打ちをしてアモン人を撃ったわけです。そして2人の者が共に残る、だからもう一人一人チリチリになっていってしまったということであります。その時民はサムエルに言った。サウルが我々を治めるのかなどと言ったのは誰でしたか。その者たちがを引き渡してください。彼らを殺します。ですね。横島の者たちがですね、この者がどうして我々を救えようと言った。そういう者たちを今引き渡して殺しましょうと言ったわけです。しかしサウルは言った。今日は人を殺してはならない。今日、主がイスラエルを救ったのだから。素晴らしいですね。殺してはいけない。このような、この寛容な心、王に必要な素質です。そして主がイスラエルを救ったのだから、主が救われたんだと、自分ではなくて主が救ってくださったんだという神様に栄光を与える、そのような態度もここのサウルから見ることができます。それからサムエルは民に言った。さあ我々はギルガルへ行って、そこで王権を創設する宣言をしよう。民は皆ギルガルへ行き、ギルガルで主の前にサウルを王とした。彼らはそこで主の前に和解の生贄を捧げ、サウルとイスラエルのすべての者がそこで大いに喜んだ。王権を創設する宣言をギルガルで行いました。ギルガルはこのヨルダン川を渡ったすぐのところでありますけれども、そこでですね、ヨシュア、昔にヨシュアがこの契約をですね、また新たにしてですね、でまだ割礼を受けていないものを割礼を受けさせて、そしてそこからですね、この各地カナン人が住んでいるところにこの攻めに行ったわけなんです。同じところにみんなが集まって、そしてサウルをですね王として、そしてお祝いをしました。和解の生贄ですね、この交わるための生贄です。このお食事会みたいなものですね、神様の前で食事をする。 そして大いに喜んだとあります。まあ、このようにですね、サムエルは、サムエルではなくてサウルはですね、この出だしがとっても良かったですね。聖霊に満たされて神に栄光を期して、そしてこの王の権威というものをですね、固執することなくですね、自然体でいることができた。ここを見るととっても良いことなんですね。けれども後でそうではなくなるサウルの姿を見ていきます。でこのようにしてサウルが王様になったので、続けてですね、サムエルが、退任式みたいなものをですね、最後のスピーチをイスラエルの前で行います。引き継ぎ式って言ってもいいかもしれませんね。サムエル、サウルから、自分からサウルにこう移っていくということでね、話をしていきます。サムエルはすべてのイスラエル人に言った。見よ、あなた方が私に言ったことを私はことごとく聞き入れ、あなた方の上に一人の王を立てた。今見なさい、王はあなた方の先に立って歩んでいる。この私は年を取り、髪も白くなった。それに私の息子たちはあなた方と共にいるようになった。私は若い時から今日まであなた方の先に立って歩んだと言っています。あなた方の願いを聞き入れて一人の王を立てたよ。そして息子たちはあなた方と共にいるようになったと。その息子というのは悪いものでありました。覚えてますか？そして、サムエルはですね、この息子たちに、次自分が死んだ後に、この裁きつかせになってくれるように、この後継ぎをさせようとしたんですけれども、イスラエルの人たちが許せなかったんですね。でそういうですね、サムエルは欠点があったわけですね。けれどもサムエルは若い時から今日まであなた方の先に立ってはいるんだ。本当に若い時です。覚えてますか？神の御声を聞いたのが、あの幼少、また少年サムエルの時ですね。幕屋のところで、この神様に仕えていた時です。ハンナの祈りによってですね、私はこの男の子を捧げますという祈りによって、この小さな時から神様に仕えていて、そして一生の間ですね、彼は預言者として人々の前に立って預言をしていきました。そこでこう言います。さあ今主の前、油注がれた者の前で私を訴えなさい。私は誰かの牛を取っただろうか、誰かのロバを取っただろうか、誰かを苦しめ誰かを迫害しただろうか、誰かの手から賄賂を取って自分の目をくらましただろうか。もしそうなら私はあなた方にお返しする。彼らは言った。あなたは私たちを苦しめたことも迫害したことも人の手から何かを取ったこともありません。サムエルが今、私は自分が置かれている高い地位というか大きな権威が与えられている指導者の立場に立っていて、その権威を乱用したかどうかということをですね、聞いたわけです。私に非難すべきところをあなた方は私のこのミニストリーのこの神様に仕えていく中において見出すことができたかって聞いたんです。でイスラエルの人たちはそんなことは何一つもありませんと言いました。これは大きな証です。もうおじいさんのサムエルを見てですね、その若い時からのこの彼が働いていた中において何ら咎められるところがない、その非難すべきところがない生涯を送れたということは、これ素晴らしい証ですね。クリスチャンがそのような証を立てていくということは素晴らしいことですけど、教会の指導者ですね、霊的な指導者がそのようなこう悪い記録というものを見出すことができないで全うしていくということはですね、本当に難しいことです。まあ、この前以前もチェ・ゼドンさんが韓国の牧師がですね、このひどいことをしているっていうその新聞記事か何でしたっけ、聞いてますか？ね、話しておられましたよね、覚えてますか？で、そういうことが、そういうふうになってしまうことの方が逆に簡単なんですね。なぜかというと、人が権威が与えられるとその権威を乱用するその傾向を持つわけなんです。人 人が他の人を治める立場に立つときに知らなければいけないことは、その人自身ももっと上の存在、つまり神から治められている、支配されているんだっていうことがわからない人ですね。そういう人がその権威を乱用していってしまうんですね。でもサムエルはそういうことがありませんでした。これ素晴らしいことです。そして5節、そこでサムエルは彼らに言った。あなた方が私の手に何も見出さなかったことについては、今日あなた方の間で主が証人であり、主に油注がれた者が証人である。すると彼らは言った、その方が証人です。ね、今、主に油注がれた、主に油注がれた者が証人って言ってますけれども、これはあのサウルのことですね。油注がれたこの王サウルの前でもこの証人であるということで、はっきりとですね、サムエルはこの他の人たちが見てもですね、そういう悪いことをしなかったということが、明かしされました。でサムエルは民に言った、モーセとアロンを立ててあなた方の先祖をエジプトの地から登らせたのは主である。さあ立ちなさい、私は主があなた方とあなた方の先祖とに行われたすべての正義の御業を主の前であなた方に解き明かそう。イスラエルの歴史を今サムエルが話し始めています。このように聖書にはですね、このイスラエルの歴史を初めからずっと話していくという場面をたくさん見つけるんですね。モーセも行いましたし、ヨシュアも行いましたし、そして今ここでサムエルが行っていますし、本当にその後ですね、この例えば、バビロンにイスラエルが捕らえ移されてですね、エルサレムに戻ってきた時にネヘミヤ記を見ますと、初めからですね、この彼らは悔い改めの祈りを捧げる時にモーセの時かな、アブラハムの時かちょっと忘れたんですが、その時から歴史を話しています。で覚えてるでしょうか、新約聖書においてもそうでした。ステパノがですね、サンヘドリン、ユダヤ人のこの会議、なんですか、議会です、間違えました、議会の前でですね、この説教をしたわけですね、聖霊に満たされて。その時もですね、このアブラハムの時から話し始めていったわけなんですね。このようにしてこのイスラエルの歴史をイスラエルの人たちに話していくということで、彼らが今どういう、神様が今彼らをどういうところに置いておられるのかということを彼らにもう一度確認させることをさせていったわけなんです。特にここでモーセとアロンを立ててっていうふうに言ってますけども、エジプトから出たことですね、救い出されたことですね、これがまあ彼らにとってのこの分岐点というか、分岐点ではないですね、起点ですね、出発点と言ってもいいでしょう。それをまず教えています。で私たちですね、このクリスチャンの人たちはじゃどこを起点としているかといったら、キリストが私たちの罪のために死なれて葬られて、そして3日目によみがえったということですね。でここからいつもスタートするわけなんです。そして今の自分の生活を見ていくんですね。でそうすると、あ、なんだ十字架と復活のことはしょっちゅう聞いていますからとかっていうふうに思うんですけど、よーく見てみるとですね、その福音書に出てくる弟子たちと同じ過ちをですね、あ、自分もこうやって犯してるんだ、あ、こうやってああやって犯してるんだっていうことが分かってくるんですよね。でこのように今イスラエルの人たちにこのイスラエルの歴史をサムエルは教えています。8節、ヤコブがエジプトに行った時、あなた方の先祖は主に叫んだ。主はモーセとアロンを使わされ、この人々はあなた方の先祖をエジプトから連れ出し、この地に住まわせた。ところが彼らは彼らの神主を忘れたので、主は彼らをハツォルの将軍シセラの手、ペリシテ人の手、モアブの王の手に売り渡された。それで彼らが戦いを挑まれたからである。覚えてますか、モーセとアロンを使わされた後にですね、神様が、イスラエルがエジプトから出てアラノの旅をして、そしてカナン人の地に入ることができましたけれども、四式を見た四式にあるようにイスラエルの民が主の前に悪を行って、 それでバールを拝んだりアシュタロテを拝んだりしたために、今ここに書いてある通り、ハツォルの将軍シセラ、カナン人ですね、そしてペリシテ人モアブの王ですね、の手に渡されてしまいました。で、10節、彼らが私は死を捨てバールやアシュタロテなどに仕えて罪を犯しました、私たちを敵の手から救い出してください、私たちはあなたに仕えますと言って主に叫び求めた時、主はエルバールとベダンとエフタとサムエルを使わしあなた方を周囲の敵の手から救い出してくださった、それであなた方は安らかに暮らしてきたですね。本当に主に叫び求めたんですね。彼らは主に叫び求めたっていうのがここでの鍵ですね。鍵っていうか大事な言葉です。で、そうするとエルバール、これはギデオンです。で、ここでベダンという人物が出てきてるんですけども、史式には出てこないんですね。じゃ誰なのかなと思うんで、一部の人はバラクのことではないかと言ってますけれども、バラクかもしれません。そしてエフタですね、娘を出てきたものをですね、この全焼の生贄として捧げるとかっていう誓いを、誤った誓いを立ててしまってですね、で娘が出てきてしまって娘を捧げてしまったっていうその人物ですね。でサムエルですね、有名なサムエルを使わして、そして敵の手から救い出してくださったと。これが獅子の働きでした。で、同じようにサムエルも裁きつかさなんですね、獅子なんですよ。けれどもですね、アモン人の12節、あなた方はアモン人の王ナハシュがあなた方に向かってくるのを見たとき、あなた方の神主があなた方の王であるのに、いや王が私たちを治めなければならないと私に言った。ここに大きな違いがあったんです。獅子の時の堕落してしまったイスラエルでさえもが主を求めたんです。助けてください、主を求めました。けれども神が王であるにもかかわらず、王を立ててくださいというふうに彼らは言ったわけなんです。今見なさい、あなた方を選び、あなた方が求めた王を見なさい。今サウルが目の前に立ってるんですね。王権を創設する時の続きですね。今ね、目の前にいるわけです。主はあなた方の上に王を置かれた、もしあなた方が主を恐れ、主に仕え、主の御声に聞き従い、主の命令に逆らわず、またあなた方もあなた方の治める王もあなた方の神主の後に従うならそれでよい。もしあなた方が主の御声に聞き従わず、主の命令に逆らうなら、主の手があなた方の先祖たちに下ったように、あなた方の上にも下る、というふうに言っていますけれども、イスラエルが行ったことは悪いことでした。王様を立ててくださいというふうに言ったことは悪いことだったんです。けれどもそれ以上悪いことをするなと、後ずさりしたり、もっとこの低いレベルに落ちていくことはないようにという戒めをここで与えているんですね。あなた方は主を恐れと、その王を求めてしまったのはもう仕方がない。でもその中で神様が憐れんで働いてくださるから、あなた方は王を恐れなさいと、御声に聞き従いなさいと。けれどもそうでなかったらもっと悪くなって大変なことになるよと、今ここで警告しているわけです。今一度立って主があなた方の目の前で行われるこの大きな御業を見なさい。今は小麦の刈り入れ時ではないか。だが私が主に呼び求めると、主は雷と雨とを下される。あなた方は王を求めて主の御心を大いに損なったことを悟り、心に留めなさい。小麦の刈り入れ時というのは、ですね、現在の暦の6月中旬から末までなんですね。で、雨はイスラエルでは大抵5月には止んでいます。で、寒気に入っていきます。あそこは地中海性気候ですね、主に、北と南によってかなり違うんですけれども、で寒気に入っていくんですね。にもかかわらず今雷と雨を下すとサムエルが言いました。それからサムエルは主に呼び求めた。すると主はその日雷と雨とを下された。民は皆主とサムエルを非常に恐れた。そうですね、自分たちが悪いことをしているということを今このような雨とこの雷によってですね、この知ることができたわけです。それで民は皆サムエルに言った。 あなたのしもべどものためにあなたの神主に祈り、私たちが死なないようにしてください。私たちのあらゆる罪の上に王を求めるという悪を加えたからです。罪を許してくださいとお願いをしています。サムエルは民に言った。恐れてはならない。あなた方はこのすべての悪を行った。しかし主に従い、脇にそれず心を尽くして主に仕えなさい。役にも立たず救い出すこともできない虚しいものに従って脇へそれてはならない。これはまあ偶像のことでしょう。それは虚しいものだですね。悪を行ったけれども従っていきなさいと、そのところにおいて従っていきなさい。この前から話していますけれども、神様という方はですね、私たちがもうこれを絶対というふうに言ったらその通りにさせる方なんです。その通りにさせてくれる神って、なんかいいような神に見えるかもしれませんけど、ものすごく厳しいことです。神様は最善を望まれているのにもかかわらず、自分はこういう方法でやっていきますと言ったら、そのようになっていくということはですね、最善からもっと違うもの、つまりもっと悪いものの状態に自分を置いてしまうわけなんですね。けれども神様は私たちのことをお見捨てになりません。その低いレベルにおいて、その近づいてくださって、その低いレベルにおいて私たちに関わろうとされるわけなんです。でもそれは残念なことですね。本当は神様とのもっと素晴らしいこの関わりを持つことができるものが、そのようにならないと、ちょうど、ヨハネの手紙のですね、一番最後のところにあるイエス様とペテロの会話のようなんですね。イエス様がですね、ペテロにですね、こう来ました。あなたはこれらのものよりも私をアガペーしますか。アガペーっていうのは神の愛ですね、霊的な愛です。けれどもペテロが、私があなたをフィレオしていることはあなたがご存知ですって言ったんですね。フィレオっていうのはですね、この好きっていうぐらいの意味しかないんですね。でイエス様がまたアガペーしますかって聞いたのに、ペテロはフィレオを しているっていうふうに答えたんです。そこでイエス様が3度目にフィレオをしますかっていうのを聞いたんですね。これ全部愛してますか愛してますかって日本語になってるし、英語でもラブラブラブってなってるんですけども、おそらく韓国ではサランサランサランってなってると思いますね。でも違うギリシャ語が使われています。このようにイエス様がですね、こう下がってきてしまったんです。で私たちが自分のやり方をこう求めてると、そうなってしまうんだよっていう、この警告がここにあるわけなんですね。そしてまことに主はご自分の偉大な皆のためにご自分の民を捨て去らない。主はあえてあなた方をご自分の民とされるからだ。こことっても大事です。神がイスラエルを見捨てることは決してなさらないんです。ローマ人への手紙の11章においても、神はそれではイスラエルを退けてしまわれたのですか、絶対にそんなことはありませんとパウロは答えています。それはイスラエルが福音を、キリストの福音を、そのユダヤ人がですね、国として拒んだわけですよね。それによって異邦人に救いが及んで、そしてその特別なユダヤ人に対する神様の関わりというのは一時的に中断しているわけ、今もそれが続いているわけです。大勢のユダヤ人がイエス様をメシアと信じていません、若干いますけれども。では見捨ててしまわれたのか、絶対にそういうことはないと言っています。だからそしてですね、エゼキエル書を見るとですね、面白いことが書かれているんですけれども、私はイスラエルをですね、この集める、私のところに集めるってこういうふうに約束しているところがあるんです。復活をするよと、この世界にちりぢりにされたユダヤ人、離散しているユダヤ人がこの約束の地イスラエルに戻ってくるという、戻すという約束をしているんです。で私たちは前世紀にそれを見たんですね。1948年にイスラエルが建国されました。でも神様はですね、そのエゼキエル書に面白いこと言ってるんです。この者どもは本当に汚れていると、でも私は私の聖なる名のために彼らを連れ戻すんだって言ってるんです。イスラエルが何か良いから連れ戻すのではなく、イスラエルが何か素晴らしいものを持っているから彼らをこの良くしてくださって見捨てる、見捨ててないということではなくて、私の名誉があるんだって言ってるんです。私がこの者たちを選んだと、 だから私の名のためにこのものをあえて自分の民とするのだと言ってるんですね。これが憐れみという言葉がありますけども、これが聖書で言っている憐れみであり恵みなんですね。一方的なんです。私たちがクリスチャンになるということもその通りなんです。私はクリスチャンになれないとか、クリスチャンになっても私はこのようにできないとかですね、そのように言って、またはですね、私がこういうことを行ったからこのように祝福されるんだ、あのようになるんだという世界ではないんですね。これが恵みの世界なんです。神が神であるがゆえに、神様がご自分の恵みの栄光をさらに表すためにこの祝福をしてくださいます。そして私たちが神様に捧げていくという行いは、神様が良いことをしてくださったことの応答なんですね。神様、あなたは私にこんなに良いことをしてくださいました、まあ、ここでは私はご自分あなた方をあえて自分の民とするのだって言ってますけど、これはイスラエルだけじゃなくてクリスチャンに対してもそうですね。神の民としてくださったわけですけども、本当にそのようにしてくださったことをありがとうございます、私はあなたにお仕えしていきます、私はあなたのしもべですと言って仕えていくのが、この私たちのあるべき姿なんですね。そして私もまた23節に行きましょう。あなた方のために祈るのをやめて主に罪を犯すことなどとてもできない、私はあなた方に良い正しい道を教えよう。祈るのをやめるのが罪を犯すというふうに書いてありますね。ここ耳が痛いですね。悔い改めなければいけないと思わされるところであります。祈るのをやめてしまうって本当に簡単です。テレビを何気なく見たら2時間が経ってしまった、見なきゃよかったのにっていうふうに後悔します。けれどももしですね、同じ時間にですね、私たちが祈っていたとしたら後悔はしませんよね。本当に祝福されます。人のために祈ってても祝福されてきますね。与えるのがもらうよりも幸いであるとイエス様が言われましたけれども、そのように本当に祝福されるわけですね。で、今それをやめるということは罪なんだと、ここでサムエルが言っています。ただ主を恐れ心を尽くし誠意を持って主に仕えなさい、主がどれほど偉大なことをあなた方になさったかを見分けなさい、心から仕えていきなさいと、このサムエルがずっと強調しているのは心を尽くしていきなさい、心の中にあるその偶像を取り除いていきなさい、ペリシテ人に対して戦うときに契約の箱を持ってきて喜んでましたけど、そういうパフォーマンスじゃないんだよと、そういう自分たちの活動じゃないんだよと、自分の心、そして神様と自分との間にある偶像を取り除きなさいと、神様よりも大事になっているものを取り除きなさいと。金持ちの青年に対してもですね、私は幼い時からね、モーセの10回を守っていますと言った時にイエス様は、それでは自分の財産を貧しい人たちに施しなさい、それで彼は悲しい顔つきをしてイエス様から離れていったとありますけれども、それはですね、文字通りこの、全てを捧げなさいということをですね、私たちに命じているわけではなくてですね、そしたら私生活できませんよ、そうではなくて、その人にとってお金が神を信じる時の妨げになっていたんですね。ですから私たちが神を信じる時にやっぱりこれがあるんだと言っているものが神なんです、偶像なんです。これを取り除きなさい、心を尽くして誠意を持って主に仕えなさいと言ってます。で、あなた方が悪を重ねならあなた方もあなた方の王も滅ぼし尽くされる、警告を投げかけてますね。で、こうして、サムエルが統治をしていく、サムエルじゃなくてサウルが統治をしていく時代へと入っていくことになります。で、13章の1節をご覧ください。ちょっと手伝ってほしいんですが、それはおそらく新共同訳ですよね。ちょっとよく見ててください、どうなってるか。サウルは30歳で王となり12年間イスラエルの王であった。どう書いてますか、ちょっと読んでくれますか。一節、
サウルは王となって1年でイスラエル全体の王となり2年経った時、
そうですね、そっちの訳にしてください。 サウルは、もう一度1年で、
イスラエル全体の
王となりってなって、そして2年目の時ってなってるんですよね。で、これ新改訳の訳でですね、下の方にいろいろとごちゃごちゃとこう説明があるんですけれども、なんかこう言い換えて推定でなんか話してるんですけれども、おかしいなと私は思うんですね。まあ、ちょっとなんでかというのは理由がわからないんですが、2年経った後の話をしています。今イスラエルの王となってから2年目にどうなったかという話をしているんです。2節をご覧ください。サウルはイスラエルから3000人を選んだ。2000人はサウルと共にミクマスとベテルの産地により、1000人はヨナタンと共にベニヤミンのギブアにいた。残りの民はそれぞれ自分の天幕に返した。3000人をですね、兵士として選び取って、そして2000人は自分のところ、そして1000人がヨナタン、これはサウルの息子です。そしてこのギブアにいて、で今度はヨナタンがゲバにいたペリシテ人の守備隊長を撃ち殺した。ペリシテ人はこれを聞いた。サウルは国中に角笛を吹き鳴らし、ヘブル人を聞けと言わせた。ヨナタンがですね、守備隊長を殺しました。当時はイスラエルがペリシテ人に支配されているような状態の中で、守備隊長を殺すということはですね、まさに反逆罪ですね。そのような状態の中に今このヨナタンが置いたわけなんですね。それでサウルが角笛を吹き鳴らしました。イスラエル人は皆、サウルがペリシテ人の守備隊長を打ち、イスラエルがペリシテ人の恨みを買ったということを聞いた。こうして民はギルガルのサウルのもとに集合した。今変だなって思った人いますか？読んでて、あれ、ヨナタンが守備隊長を撃ち殺したんじゃないですかと。なのにここではサウルがペリシテ人の守備隊長を撃ち殺したとなってるんです。ここからサウルが少しずつ少しずつ高慢になっていくところを見ていきます。ここではヨナタンの功績を自分のものにしていくんです。その他の人がやったことをですね、自分がやったことにしてって、それで自分のところに引き寄せていったんですね。このようなサウルのこの姿をですね、今見るんです。しかもこれが王となって2年目ですよ。早いですね。初めのあのサウルの姿とは打って変わってであります。けれども私たちはその前の学びで、この見てったんですね。サウルが、そのとっても良さそうな人で、本当に人間的に見たら素晴らしい人、容姿も良くてですね、ハンサムなんですよ。イスラエル中で一番ハンサムって書いてあります。背も高かったと書いてあります。で金持ちの息子であって、そしてお父さんに従順で、そして謙虚さがあったわけなんですね。けれども王の前に出るときにサウルはですね、隠れてた、荷物の中に隠れてたという肝心なところで彼は何か抜けてたんです。それは何かって言ったら、神に対する応答なんです。神との生きたですね、この関わり方っていうのを持っていなかったっていうんですか。そういう致命的な欠陥を持っていました。まあこれを分かりやすく話したらですね、これ いかにも貧困法制、もうこの人は火の打ちどころがないとですね、この本当に、このできている人だね、この人はっていうような人がいてもですね、では神様に取り扱われた時にどうなるかというと、このようにあぶり出されて、どんどんどんどんその人の底に、心の底にこの静まっているものが全部出てきてですね、そしてこのサウルは後にどうなるかというと、第一サムエル記の一番最後、サウルが死ぬんですけれども、このペリシテ人に囲い込まれてですね、自殺するような形で死んでいく。そして本当に情けない死に方をしていきます。このような状態になる。でダビデを追っている時にはもう本当に精神病ですね、パラノイアにかかったのではないかという思われるほどのですね、この必要さを持ってダビデを追っていくサウルを見ていくことになるんです。なぜか、その根本的なところ、神の呼びかけに対して鈍感なんです。鈍感というか、コミュニケーションが取れてないんですね。 ここものすごく大事なことです。この周りに、その周りの人とのこのやりくりっていうのはとっても上手であってもですね、クリスチャンであってもそのようになっていてですね、でも神様から言われたことに対するこの応答というものに対しての能力が備わってないというか非常に薄いということっていうのは十分あるんです。だからそのような目で聖書を読んでいくとですね、どんどん分かってきます。まあ後でも説明しますけれども、例えば聖書に出てくる人物で本当にこの人は素晴らしいと言ってもですね、とんでもない失敗を犯している人ばっかりなんです。アブラハムもそうだったし、イサクもそうだったし、ヤコブはもう本当になんかドッタンバッタンしてるんですよね。いろいろも大変なところを通りました。で、失敗をし同士です。で、そしてその後に出てくる人物でもそうですし、例えばいいですよ、この四式においてもですね、このエフタもそうだし、さっき出てきたサムエルなんかもう究極ですね。女と遊んでですね、サムソン究極ですね。女と遊んでですね、最後は、目つぶしを食らってこの髪の毛をですね、このあの擦られたと。でも不思議なことに彼らはみんな信仰の英雄としてヘブル人への手紙の中につながれてるんですね。ここに何か本質的なこと、根本的なところですね、それと人間的には素晴らしいものを持っているけれども根本的なこと、本質的なところが欠けている、その違いなんです。サムエルはですね、一見良さそうであっても神の前に、この神のお仕事をするときにですね、その神様との関係がなかったためにすぐに煽られて、自分の肉が煽られて高慢になっていくようになっていきます。で、続きを読んでいきますね。5節です。ペリシテ人もイスラエル人と戦うために集まってきた。戦車3万、騎兵6000、それに海辺の砂のように多い民だった。すごいですね、ものすごい人数が集まってきました。彼らは登っていって、ベテアベンの東ミクマスに陣を敷いた。イスラエルの人々は民がひどく圧迫されて自分たちが危険なのを見た。そこで洞穴や奥まったところ、岩間、地下室、水ための中に隠れた。またあるヘブル人はヨルダン川を渡ってガドとギルアデの地へ行った。サウルはなおギルガルにとどまり、民は皆震えながら彼に従っていた。ものすごい人数のペリシテ人がやってきていますから、戦車に乗って騎兵も持ってですね、ですからイスラエル人はここで本当におっかなくなってですね、いろんなところに隠れて、またですね、ギルガルっていうのはこれヨルダン川のさっき言ったように西側のすぐ渡ったところにあるんですけれども、今イスラエル人がですね、このもう逃げるようにしてですね、ヨルダン川を渡ってって東の方に逃げたんですね。このガドとギルアデっていうのは東の方です。サウルはサムエルが定めた月によって7日間待ったが、サムエルはギルガルに来なかった。それで民は彼から離れて散っていこうとした。で、このギルガルに下りなさいとサムエルがですね、サウルに話したところがあります。10章の8節にですね、サムエルが言いました。あなたは私より先にギルガルに下りなさい。私も全焼の生贄と和解の生贄を捧げるためにあなたのところへ下っていきます。あなたは私が着くまで7日間そこで待たなければいけません。私があなたのすべきことを教えますと言っているんですね。神の御言葉なしに、この王でさえも、王は王ではありません、王もしもべなんです。神の御言葉に従っていく神のしもべなんです。で、そのことを、このサムエルがですね、サウルに指示を与えたんです。それで待ってたんです。で、待ってたけれども、民が離れて散っていこうとしていました。そこでサウルは全焼の生贄と和解の生贄とを私のところに持ってきなさいと言った。こうして彼は全焼の生贄を捧げた。致命的な過ちを今ここで犯しています。これが何で悪いのかというふうに思う人がいるかもしれませんが、これはですね、その旧約における神様の制度を知っておかないといけないんですが、王としてサムエルは油注がれていましたけれども、神様は祭司またレビ人をですね、油を注いで、そしてその神への奉仕をするように任命されるんですね。だから神様に奉仕をする、この生贄をこの 捧げていくという仕事というのは油注がれたものにしかできない、祭司として油注がれたものにしかできない仕事だったんです。つまりこれ越権行為です。それを今サムエルが、サムエルじゃなくてサウルが、この行っているんですね。神様に言われてないことを行っているんです。そしてやってはいけないことを行ったんですね。でここに、ものすごくこの間違った、ところがあるわ。これ高慢の表れなんですね。でもですね、後でですね、今すぐ読んでいきますけれども、これを無頓着なんですね。サウルは分かってないんですね。高ぶっていることが分かってないんです。自分の頭の、自分の心の中で。なんでかというと神様との関係がしっかりとしていないっていうところがあるわけなんです。でローマ人への手紙の12章の3節にですね、この賜物についてパウロが話すところでこう言ってます。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。だむしろ神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさいとあります。神様が一人一人に信仰を与えてくださって、でその信仰の計りに応じて私たちに賜物を与えてくださっています。でそれを用いていくわけなんですけれども、思い上がるなと、その自分が与えられている分というのをわきまえなさいというふうに言っているわけなんですね。でそのわきまえられたところで自分がこういうふうに召されてるんだ、自分はこういったものを与えられているんだということをわきまえてですね、それに忠実にそれを用いていって教会の徳を高めていくと。けれどもそうではなくて、それ以外のことを考えて、こうしなければいけない、ああしなければいけない、こうやっていくんだ、ああやっていくんだというふうに考えていくことによってですね、思い上がるわけなんです。今思い出すのは、このモーセとアロンにですね立てついた、コラがいましたね。ミスウキの荒野の中でですね、そしたら彼は生きたままですね、黄泉に落ちてた、地の下にそこに落ちてたわけですけれども、このように分を超えていくというこのことを行っていきます。でこれはなぜかといったら、もう一回繰り返しますが、神様との関係がそのはっきりとしてない、神の御心がはっきりとしていないから起こるんです。ですから自分がどういうふうに神様に言われているのか、召されているのかということをしっかりとわきまえているかどうか、自分は神様に何て言われているのかわかるでしょうか。そこにわからなかったらですねその、とどまりようがないわけなんですよね。思う限度って言っても、だからサウルのようにですね、その限度がわからなくなっていってですね、言ってしまうわけなんです。でもその置かれているところを知っていかなければいけないわけですね。ちょうど彼が全焼の生贄を捧げ終わったとき、サムエルがやってきた。サウルは彼を迎えに出て挨拶した。サムエルは言った、あなたは何ということをしたのか。サムエルは答えた、神が私から離れ去っていこうとし、またあなたも定められた日にお見えにならず、ペリシテ人がミクマスに集まったのを見たからですという言い訳を今、しています。あ、で次も見てみましょうか。12節です。今にもペリシ人がギルガルの私のところに下ってこようとしているのに、私はまだ、主に嘆願していないと考え、思い切って全所に生贄を、捧げたのですというふうに言っていますけれども、無頓着になっているというか分かってないんですね。サムエルはサウルに言った、あなたは愚かなことをしたものだ、あなたの神主が命じた命令を守らなかった、主は今イスラエルにあなたの王国を永遠に確立されたであろうに。神様はなんとサムエルの子孫を通して、サウルの子孫を通してですね、この王座を確立させようとしておられたんですね。それをお考えになってたんですけども、条件があった、その主にお従いしていくっていう条件があったんですね。けどそれをしなかった、で愚かなことをしたものだと言ってるんです。愚かなんですね。で実はサウルは自分が死ぬ前のこの晩年の時に、 私は愚かなことをしたというふうに告白しています。愚かな人生だったと告白しているんですね。これがサウルのこの生き方でした。今はあなたの王国は立たない。主はご自分の心にかなう人を求め、主はその人をご自分の民の君主に任命しておられる。あなたが主に主の命じられたことを守らなかったからだ。今新しく君主を立てると神様が言われてますけども、どのような人かすらご自分の心です。心にかなう人です。主が欲しておられるのは今サウルがやっているようなパフォーマンスではありません。見ましたね、今パフォーマンスをいろいろとやってこうしてって自分で考えて、そんなものではないんです。心なんです。主と心を一つにしているものが一体どうであるか。で、後で出てくるダビデがそのような人です。で、ダビデも大きな間違いをしています。なんでこのような人が。だから聖書を読むと頭に来る時あるんですよね。人間的に、あの人間の目から見ていくとですね、なんでダビデが愛された人でこんなに好意をね、神様から得られてるんだと。だってこんなひどいことしてウリアを殺してね、バテシバを奪い取ってね、なんてことをしてるんだというふうにですね、こう思うわけなんです。けれども神様に愛された者としてダビデは言われてるんですね。なぜか心なんです。で、ダビデが選ばれる時にですね、ダビデは美少年だったんですが、でも神様は、主は外見ではなくて心を見ておられると。でその心って何なのかといったら、イエス様が三条の水訓のところで言いましたけれども、心の貧しいものは幸いです、その、天の御国はその人のものだからです。貧しくしているかどうか、減り下っているかどうかなんですね。本当に神様の姿を、神様はどのような方かを知った人は、ああ私はもうダメですというふうになりざるを得ません。神の清さを知った時に、神の完全さを知った時に、ああ私はもうダメです。これ多くの言葉、あのイザヤが言った言葉ですけども、で他のダニエルもですね、ヨハネも死んだようになっちゃったんですね、主に出会って。でこのようになるんです。そして本当に子供のように、子供が親を慕うようにですね、この神様を慕っていく、そのような心、それを持っているか持ってないかなんです。で先ほどのサムソンの例を取りましょう。サムソンとんでもないやつでした。女でモテ遊んでばっかりいたんですけども、彼心を持ってたんです。ペリシテ人を復讐する、ペリシテ人をやっつけるっていうところにおいてですね、神様と心が一致してたんです。彼はほら、あのもともとそういう話を聞いて、ペリシテ人を救う、ペリシテ人からイスラエルを救うためにですね、選ばれたっていうことは小さい時からもうナジュー人として生きていましたから知っていたんですね。で彼は堕落していたんですけれども、それでもですね、そこに対する信仰っていうのはものすごい強いものがあって、神様とのつながりがあったんです。でこのように、この単なる表向きの行動、それと私たちの心との違いっていうのをですね、見ていく必要があるわけですね。こうしてサムエルは立ってギルガルからベニヤミンのギブアへと登っていった。サウルが彼と共にいる民を数えるとおよそ600人に減ってしまいました。さっき3000人いたんですよ。600人になりました。サウルとその子ヨナタンおよび彼らと共にいた民はベニヤミンのゲバにとどまった。ペリシテ人はミクマスに陣を敷いていた。ペリシテ人の陣営から3つの組に分かれて略奪隊が出てきた。1つの組はオフラへの道を取ってシャールの地へ向かい、1つの組はベテホロンへの道に向かい、1つの組は、アラノの方の、チボイムの谷を見下ろす国境への道に向かったとありますね。この陣を敷いてですね、こうやって略奪隊をこのようにして組分けして、送って、もうイスラエルは絶体絶命というか取り囲まれるというか、もう負けが確実みたいにですね、この、なっていってしまったんですね。イスラエルの地のどこにも鍛冶屋がいなかった。イスラエルが剣や槍を作るといけないからとペリシテ人が言っていたからである。それでイスラエルは皆、スキやクワや斧や鎌を研ぐためにペリシテ人のところへ下っていった。スキやクワや三つ股の矛や斧や突き棒を直すのにその料金は1ピムであった。戦いの日にサウルやヨナタンと一緒にいた民のうちの誰の手も 剣や槍が見当たらなかった。ただサウルとその子ヨナタンだけが持っていた。ペリシジの先人はミクマスの私に出たとありますけれども、ここで知っておかなければいけない歴史は、青銅器時代から鉄器時代への移行期なんです。青銅器、石器時代、青銅器時代、そして鉄器時代というんですね。歴史と分かれてきますけども、ペリシテ人はもう鉄器時代に入ってたんです。鉄を持ってました。鉄の武器を持ってたんですけれども、今イスラエル人はまだ鉄器時代に入っていなかったんです。だからペリシテ人のところに行って、そのカジアですね、カジアのところまで行かなければいけなかった。そしてサウルとヨナタンだけが剣と槍を持っていたというような状態なんですね。ですから本当に今どうなるのかというふうに思ってしまいますけども、信仰によって一歩踏み出すヨナタンの働きによって、イスラエルは大勝利が与えられるところを14章で読んでいきますが、それを阻もうと逆にする愚かなサウルの姿も見ていきます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。今このサウル、本当に面白いというか興味深い人物ですけども、それを通してこの本当に神様との関わりっていうのが一体どういうものなのか、何が大事なのかを今見ていくことができまして、ありがとうございました。神様、私たち何かこの外側に取り繕うようなことばっかりしてしまいます。けれども主よ、本当に大事なのは、あのダビデがこの谷川の流れを慕いあえぐ鹿のように、私は生きる神を求めて慕いあえぐと、このダビデが言ったように、そのような私たちがいつもどのようなことよりもただあなたを見ていることが最も幸せだという、そのような心をいつまでも持っていることができますように、どうぞしてください。また、主よ、この自分の生活があっていろいろとやりくりして生きていても、本当に自分はあなたの前で貧しいものなんだ、汚れたものなんだ、罪あるものなんだということを聖霊様によって理解することができるようにしてください。お願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。